さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ、大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いをですね、京都のセンターから、世界に向けて、シンクして発信したいという番組です。今日はライブで行っているんですけれども、本日のゲストは龍谷大学経済学部教授の、竹中正治先生です。
はい、どうもこんばんは。
長い休みが終わってやっと学校始まりましたね。8月9月、はい、もうまるまる2ヶ月近く休みだと思うんですけど、先生は小笠原
ですね。休みって言っちゃね、まずいんですよ。
いや休みというか
先生は絶えずね、研究活動をしている
、研究ね、自由な雰囲気の中で、まあ一番いいのは、まあ、南の島とかね、小笠原でいいんですかね、日本の南の島、その離島みたいなところ行かれて、そういう自然のもとだったら経済学でもいろんな発想が浮かぶもんですかね。
いやいや、またね、頭のスイッチが別になってますからね、うん、私はスキューバダイビングが趣味で、今年の8月、2年続けて小笠原の父島に行ってね、ダイビング楽しんできたんですけどね、そういう時はまた頭のスイッチはまるで別の世界ですから。
いや、そういうところっていうか、なんていうかな、ずっと勉強してる人が、研究してる人が、そういうスキューバダイビングとか潜ってる時とかね、こう大自然の元にいるときにすごい発想が浮かぶというのはね、
いや関係ないと思いますね。
絶対そうだと思うね。ドクター中松という発明家おられますね、あの方発明するときに、水中で潜って潜水して息が切れる瞬間に新しい発想がね浮かぶということを言われた
んだけど、いやそのドクター中松さんが水に潜ってる画像は見たことはあるけれどもいやちょっと特殊じゃないでしょうかね。
そうですかね。あの方も東大ですけどね、まあ、先生も東大出身ということで、今日のテーマはですね、エンロン事件から20年と思うんですよね、リーマンブラザーズショックから10年、ね、で10年周期で、まあ、例えば景気がいい時に一斉に M&A も始め、投資も進めていくと、で10年ぐらい経った時にちょっと流れが変わった時に一斉にね、なんか景気が冷え込んだり、まあ、何か大きなことが起こるとか言われてるんですけれども、どうでしょうかね。
いや、その10年っていうのはね、ジンクスでしかないと思うんだけれども、まあ、でもちょっと遡るとね、リーマンショック2008年ですね、でまあ、その前に2007年の夏にですね、まあ、最初はリーマンショックじゃなくてサブプライム危機っていう形でね、アメリカの住宅金融市場がついにおかしくなってきてると、
そうですね、
起こったわけですね、でちょうどその10年前っていうと、まあ、アジア通貨危機がですね、1997年から98年、
そうですね、
ね、タイ、マレーシア、インドネシアでですね、
そうか、
通貨が暴落して、莫大なドル資金を借りていた現地の企業や機関がですね、ドルを返済できなくなったと。
そうですね、ヘッジファンドが儲かったということですね。
で、日本も、まあ、当時まだ日本の銀行も不良債権、莫大に抱えてたから、日本にも波及してですね、三洋証券とか、ね、それから山一証券、
山一証券もその時、ね、
それから、北海道拓殖銀行、この3つがどんどんどんと破綻してですね、日本も戦後最大のですね、不況になっちゃったと、でそこからさらにまた10年遡ると、1987年で、この10月ですね、アメリカではブラックマンデーと、ね、いきなり株価がですね、株価指数で 30% 以上暴落したと、わずか1週間2週間の間にね、ただこの時はですね、不況にはならなかった、不況にはならなかった、ギリギリね、まあ、金融緩和する形でですね、不況にはならずにアメリカ経済は乗り切ったけど、ただまあそうやってみると、まあ10年ってまあ一つのジンクスのようにね、
ちょうど10年ですね、アジアね、まあ通貨危機で、まあ、韓国なんか大打撃ね、IMF のなんとかプログラムとかねって、まあ、日本大丈夫だったんですけど、その10年後に、まあまあ、さっき言った遠路のことを見ますけども、まあ、これちょっとジョークだけど、ある人が言ってたんですけども、リーマンブラザーズがもしリーマンシスターズだったら大丈夫だったかもしれない、
いやそれはまあジョークでしかないと思いますけどね、ただね、景気循環って言葉があるでしょ、景気はいいとき、好況と、不況を繰り返すんだと、で、まあ、英語で言うと景気循環というのはビジネスサイクルっていうんですよね、
そうですね、
でこのビジネスサイクルに関しては昔からいろいろな経済のね、
うん、
まあ理論があって、
そうですね、
あの在庫循環、一番短い循環がね在庫循環、
そうですね、
でその次にね設備投資のにもやっぱり 波、うん、波があって、うん、設備投資循環、
うん、そうですね、
ね、それからもっと大きなですね、うん、イノベーションに関わるようなですね、うん、大きな循環もあるんだと。
まあそれはコンドラジョフのサイクル、そうそうそうそう、まあ50年とかですか。
そうそうそう、
で、クズネスク、
うん、
が建築とかそういう建物で、
うん、
ジグラが、
うん、
あの、うん、在庫とか、うん、そうですね。
ところがね、こうやって今昔語られてきた景気循環っていうのは、うん、設備投資であり在庫であり、あるいはイノベーションであり、
うん、
全部実体経済の問題ですよね、
うんうん、
だからビジネスサイクルって言われてる、
うんうん、
ところがですね、ここ20年ぐらいの傾向はですね、うん、実際のビジネスよりもですね、
うん、
クレジットサイクルなんじゃないかと。クレジットってのはつまり信用ですね、
うん、
ね、ファイナンスですね、
うん、
ファイナンスの膨張と収縮がですね、
うん、
ね、ひどい時には金融危機を起こして、うん、実体経済も不況になると、
うん、
でそこからまたこう回復してくると、
うん、
でまたこうファイナンス信用が膨張してですね、
うん、
ね、また、まあ、あのいろいろなあの歪みが起きてくると、
うん、
そういうことを繰り返してるんじゃないかと、
うん、
だからむしろ実体経済の循環よりもですね、あの信用クレジットのですね、
うん、
循環に注目した方が、
うん、
実はあのここ20年間ぐらいの動きはですね、あの、うん、より分かりやすいかもしれない、
うん、まあ、10年サイクルでちょっとした動きがあるときに、例えばさっきのクズネスクにしてジグラーにしてみても、うん、建築とか在庫とかいうのはね、うん、同時に起こらないですね。あるときは、ある人は20年ごとに、まあ、2、30年家を建てると、うん。しかし、そのサイクルというのは別々だと思うんです。
うんう
ん、だから、この10年のサイクルというのは同時に、
うん、
アジア、東アジアの経済危機も、まあ、あの、遠藤のことも、
うん、
リーマンショックのことも、サプライのことも、
うん、
一斉に起こるから、
うん、
だから10年って結構当たるように思うんです。
うん、いや、まあ、でもやっぱり10年っていうのはね、
うん、
ジンクスでしかなくて、科学的な根拠はないんだけど、
まあまあだけど、
うん、その背後にあるですね、クレジットサイクルっていうのは何が起こってるんだろうか、うん、ということ、
うんうん。
で、リーマンショックの後ですね、注目された経済学者に、
うん、
あのハイマン・ミンスキーっていうのがいて、うん、これはあのケインズの流れを組んだ、
うん、
あの研究者なんだけど、
はい、
でも主流派 の経済学からはかなり異端と言われて言われててですね、
うんうん、
彼が書いた著書はですね、金融の不安定性、
うん、
金融システムというものは根本的に不安定なんだっていうですね、うん、あのセオリー で、
うん、
で何かというと、要するに穏やかな景気循環、景気回復が続いているときにはですね、うん、だんだんだんだん人間はね、調子づいてですね、
うん、
お金を借りて投資をし始めると、
うん、
不動産投資とか
ね、
単にあの設備投資だけじゃなくてね、不動産投資とか株式投資だとか、
うんうん、
で借り入れを入れとあの増やしてお金を投資をすることをファイナンシャルレバレッジを効かす、
うん、
金融レバレッジを効かすというわけですね、
うんうん、
で資産価格がどんどんどんどん上がってくると、
うんうん、
で上がってくるいる間は儲かってあのた、うんうん、笑いが止まらないんだけれども、うん、どっかで今度ですね、
うん、あのサイクルが狂ったら、
うん、あの逆の目に動き出すと、うんうん、今度はですね、あの慌ててね、売らないと損失が出てしまうと、
うん
うん、ね、で、大抵 みんなが売り始める、一人が売り始めるとみんなも慌てて売り始めるから、
うんうん、
ちょうどあの雪崩が起こるようにしてですね、
まあ、一斉に起こる
ね、一種の相場の崩壊状態が起こると、
うんうん、
そうすると借りてたお金は返せなくなると、
うん、
こういうね、あの本来的に金お金を借りて投資をするという行為がね、うん、持っているですね、不安定性がですね、
うん、
このクレジットサイクルというものをね、生み出してるんやなかろうかと、
うん、
まあ、すごく大雑把に単純に言うと、まあ、そういうことなんですよね、
うん、まあ、そういうことですね、
うん
うん、
だからそういう意味ではね、あの設備投資をしたり在庫だとかですね、
うん、
あるいはイノベーションという実体経済と、ね、それと非常にこの、あの密接に結びついてはいるんだけども、
うん、
あのファイナンス信用のですね、
うん、
膨張と収縮によってですね、うん、波ができる部分があるんだと、うんうん、
まあ、
でこっちの方がね、うん、なんかちょっとさここ20年間ぐらい強くなってるかもしれない ね、
と、例えばアベノミクスを見ると、まあ、金融政策でお金をジャブジャブばらまくと、で円安の方に持っていく動き、あるいは財政政策でね、賢者というか思い切りあの公共事業とかこう同時に、まあ、行ってると思うんですけどね。だけど、まあ、先生ちょうど論文で書いておられたんですけども、そうは言って景気もいいけれども失業率も低いけれども、あの一番目指した 2% のインフレーションというかね、物価の上昇につながらないということも起こったり、今まで経験したことない ことがずっと続いてるというふうに見ていいんでしょうかね。
うん、それでね、うん、まあ、リーマンショックから10年だから、うん、次のじゃあ金融危機はどういう形でどこで起こるのっていうような議論もね、当然出てくるわけですよ。
それはね、なんとなく、
それでね、うんうん、やっぱり一番脆弱弱いところはですね、うん、お金を借りて返せないかもしれないっていうような状況を大きく生み出してしまっているところがやっぱり弱いわけで、その一つが例えばアルゼンチンであるとかね、
う
ん、
まあ、そうですね、
トルコと、まあ、うん、トルコであるとかね、うんうん、まあ、部分的に起こり始めてる、
うん、ちょっと一昔前はブリックスとか言われたんですけどね、うん、今はなんて言っても米中の貿易戦争だと思うんですね、
う
ん、
そうそうそう、でその米中貿易戦争の相手になってる中国はですね、うん、2008年リーマンショックの中で4兆元という莫大なですね、うん、公共事業政策みたいのをやって、うん、ね、アメリカがズドンと落ち込んでる、うん、あるいはせ、日本ヨーロッパを含む先進国が落ち込んでる時にですね、うん、ぐーっと経済成長を持続したわけですよ、うん、でもそのことによってですね、中国のさっき言った信用の膨張、うん、資産価格、不動産投資なんかがですね、非常にですね、うん、莫大なものになってしまって、うんうんうん、そういう意味では信用の膨張がですね、うん、ある程度まで行き過ぎると今度はそれがですね、逆回転し始めて金融危機になるんだっていう潜在的なリスクは、うん、今やっぱり中国が一番大きいんじゃないの、うん、っていうのが一つの考え、
まあ、一つそれ一つありますけれども、まあ、高中先生はいつもこう中国に対してどちらかというとこう厳しい見方をされてるんですけども、うん、まあ、僕もそういう見方もしますけれども、うん、同時にイノベーションとかテクノロジーの分野を見れば、うん、アメリカが驚くほど、うん、まあ、中国人がアメリカのトップの大学で PhD 取ったりして戻ってきて、うんうん、それでものすごい想像以上に、うん、彼らはうまくコピーしたか分かんないけど、うん、自分でイノベーティブね、うん、なんかやってると、それが怖いから今のうちに貿易戦争仕掛けた方がいいっていう見方もね、うん、トランプには少しあると思うんですけどね、
うんうん、いやそれはね、まあ、中国が非常に急速にキャッチアップしてきて、うん、部分的にはですね、アメリカや日本やヨーロッパをね、はい、凌駕するようなね、うん、部分も出てきてると、それは僕は全然否定しないですよ、うんうん、全然否定しない、うん、
そうですね、
まあ、ただ今言った通りね、うんうん、明らかに今米中で起こっているのは単なる貿易問題をはるかに超えたですね、うん、ね、米中冷戦だと、
うん、
ね、かつて米ソの冷戦と、
うん、
でソ連は、うん、結局、まあ、軍事競争に負けてね、崩壊しちゃったと、でその次叩かれたのが日本ですよ、ね、次叩かれたのは日本ですよ、
まあ、日本ですね、僕ね、ね、経済の熱戦やと思うんですね、
うん、
冷戦じゃなくて、うん、軍事の冷戦じゃなくて実際経済の、うん、まあ、熱戦というか本当の戦争だと思うんですね、
うん
うん、
これは、ね、続きますよ、長く
続きますね、
単なる、ね、うん、貿易問題じゃないと、うん、20年30年続くかもしれない、
うん、世界第一と第二の経済大国がそういう戦争をしているときに、うん、世界第三の経済大国である日本というのは、うん、意外と得する可能性もないですか、
うんうん、それはね、うん、結構微妙だと思いますよ、うん、
だけどそこはやっぱり資源がない日本は、
いや日本としては、ね、うまく立ち回らなきゃならないというのはその通りでね、
うんうん、まさに頭使ってスマートパワーを思い切り発揮するタイミングかと思うんですけどね、うんうん、ということは、まあ、ちょうど今ライブでやってまして、もうほぼ時間ですね、はい、本日のゲストは、龍谷大学経済学教授の竹中先生、どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。